見ながらだと普通になんか説明になっちゃうから、
うん、
撮り始めてから見せてもいいかなと。
もう撮り始めてますよ。
あら本当に恐ろしく白です
いいっすか。
はい、
はい、まだね会うの2回目だもんね。
そうなんですよね、
はい、
たくみちゃんカップで
たくみちゃんつながり
あって、うん、なんかありそうだみたいな感じでここに。
そうですちょっと無理やり呼んでみたっていう感じですね。
ありがとうございます、はい、なのでお互いのこと全然知らないので
うん、ちょっとポートフォリオ、じゃあ
ポートフォリオを見ながら話をしたいと思います、うん、はい。大学は大学と大学院で建築をやりつつ、
うん、
なんか贅沢貧乏っていう劇団にいたり、
うん、
あの平田織座の無林館っていうところに行って、
うん、
今は青年団の演出部に入ってて、
うん、
でちょっと前まで建築事務所に勤めてて、
うん、
でそれでそこでその藤原墓というところにいて、
はい、
そこで結構プロジェクト結構アート関係が多くて、
うん、
で今上演中の
いきなり宣伝差し込んできたぞ
いきなり、はい、いやちょっと最近のから行こうかなと思って、うん、今あのカート神奈川芸術劇場で、
はい、
オイディプスレックスっていう杉原邦夫さん演出のギリシャ悲劇、うんうん、
オイディプスレックス、
うん、オイディプス王をやってます。
すごい、なんかなんだろうこれ、90年代でもないみたいな
ビジュアル
ビジュアルが
何何それはうまいとこついてるかも。
へ
え、それの会場コース、あ、空間構成か、
うんうん、で入っています
。で入ってて、
うん、
その建築事務所の名前で、
うん、建築事務所はこれね、藤原徹平アーキテクツラボ。
そうそう。
なるほど。どうすかこれ。
いや、面白かったので、うん、ぜひ機会があったら見てください。
マジで、うん、いつから？あ、もうやってるじゃん。
やってる。今です。
今じゃん。
そう。
じゃあ、クリスマスに皆さん行ってください。
行ってください。24日までや
ってます。24日まで。へぇ。あ、じゃあもうこれ、すぐ放送しないとな。了解しました。
結構そのボスの藤原も演劇と関連が深くて、
うんうん
うんうん、悪魔の印立ち上げ公演以来の演劇作品だって言ってました。
マジ？
そう、
すごいな。へえ、
ちょっとうっときちゃった
すごい歌い文句だな。
そう、
へ、
私も大学時代にその悪魔の印の、
うんう
ん、我が父ジャコメッティを見に行って、
うん、
そこでその藤原さんと偶然会って、
うん、あ、偶然だったんですね。
そう、一応なんかその時大学の授業でちょっとつながりはあったけど、
うん、
なんかちゃんと話すしたのがそれが一番のきっかけで。
なるほど。
っていうきっかけもあって、で事務所辞めるって言った後にこの話が来て、
うん、
こうこういう話があるけどって言ってくれて、
うん、
でこう一緒にやれたっていう、結構
いいね。
なんか割と大事な作品
では大事なドラマだね、うん、そうだね。
そうで、私も2年半ぐらいその建築事務所にいながら、
うん、
あの演劇ずっとやってきていて、うんうんうん、でなんかそれも舞台美術っていうよりかは空間とか場所とか、
うん、
まあ、単に劇場でやるっていうことじゃない、なんかこうその場についてまず考えるっていう役割をずっとやってきたように思ってて、
うんうん、
でそれがなんかこうそういう仕事として空間構成っていうクレジットに現れている通り、
うん、
なんかそういうただ舞台美術じゃなくて、
うん、
なんかもうその場のあり方っていうのを結構作らせてもらって、
なるほど、なん
か今年の最後にそういう仕事できてよかったなって思ってます。
いい話ですね藤原徹平アーキテクツラボ自体がそういう、うん、なんて言うんだろう、舞台美術というよりも空間構成っていう、
あ、っていうよりも あの全然建築事務所。
あ、なるほど。
そう、全然建築事務所で。
それ面白いね。
から全然ビルはやってないけど、うん、あの那須塩原の交流施設とか、うん、今一番大きいのだと、あ違うわ、一番大きいのは京都芸大、
うん、あそう
のコンペを、
うん、
あの何社かでこう組んで、
うん、
建築家同士で結構組んで、うん、撮ってて、ちょうど最近基本設計が終わったぐらいで、
すごい。
だから事務所としては本当に建築の建築、
うん、
なメインの流れにいる事務所で、
うん、
藤原もあの横浜国立大で准教授をしていて、
うん、なるほどね、うん、なるほどね、面白い。
そう感じで、まあ私はだから逆にこうイレギュラーな人間で、うんうん、
そっかそっか、面白いですね。
だからこう普通建築もやりたいけど、やっぱりこうそうじゃないことができる場所にいたくて、
うんうんうんうん、
藤原坊に行ってて、
超面白いねそれ。なるほど。
だからこう肩書きわからない系の人、
うんうんうん、いやー超面白い、それすごいな、その話だけでも全然いけそうだななるほど。
そうだからこうポドフォリオに入れてるやつも、
うん、
やっぱ完成してるのがこう結構スパンの短い展覧会とかばっかりで、
うん、
そういう写真ばっかりなんだけど、
うん、
もう事務所にいる時はあのがっつり集合住宅とか、
うん、
あのホテルとかも模型作ったり計画したりとかはしていて、うん、でもそれ時間めっちゃかかる
だね、
から、
うん、
まだ全然形になってなかったり、
うん、
そのメインの担当は別の人だったりとかで、うんうん、だから私が本当にがっつりやったので、最近むさびでやった関野義晴さんっていう冒険家 の、
うん、
あの教授でもむさびの教授でも
はい
の人の展覧会をの会場構成をやりまして、
かっこいいね、
ありがとうございます、うん、これがあの関野さんのちょっと ちっちゃく写ってるけど、
うん、
縄文号っていう船で、
うん、
なんかこれがすごい特徴的なエピソードが、
うん、
あの関野さんがその人類拡散の旅をこうずっと南アフリカまでグレートジャーニーっていう旅で、
うん、
こう人類がどこから広がっていったのかっていうのを逆にたどる旅をずっとしてて、
うん、
で南アフリカまで行って、でその後こうどんどんドメスティックになってくるというか、
うん、
世界から始めて今度日本に日本人がどこから来たかっていう旅を、
はいはい、
北方と大陸と島からの3ルートのうち、うん、こうこの船でその南からインドネシアからのルートを、来るためにこの船を作るための道具を作るための砂鉄を集めるところからやりました
。ウケんな、うん、
やばいな、
すごいね、
そう、
うん、
でそれで道具作って、で、うん、意外となんか数日ぐらいで砂鉄集まっちゃったらしいんですけど、
さすが、
そう、うん、でその道具とかも展示してて、
うん、え何これ、ど何普通にボート船、
うん、これもうあの動力使わないで風だけで進む船でそう、あのなんかポリシーとしてやっぱりこうなんか文明の利器を極力使わない、
うん、
一番こうたどれる限りの古来の人間の手で使ってた方法で行くっていう信念があって、
うんなるほどね、
だからあのムサビでもそのカレーライスを一から作るっていうプロジェクトとか、
うん、
あの豚育てて締めてスパイス栽培して、
はいはいはい、
米育ててとか、
うん、
から器焼いてみたいなとこからやったりとか、
うんうん、リサーチ大変そうだよね。でも結構しっかりリサーチしてる方なんでしょ。
あの人類学者でもあって、
ね、うん、
本もたくさん書いてるし医者でもある。
うんうんうんうん、やっぱ、うん、そうだよね、 そのぐらい知見ないと無理だよね。
そうこれ
ね、
筑波に行って、
うん、
こう旅に出だして、やっぱそういうあの遠い地域の人たちと、
うん、
あの対等にやっぱりこう扱ってもらうには自分が何か技術持ってなきゃいけないって言って、
うん、
医者になるって言ってこう、うん、横浜一律大かなんで医学勉強して医者しながら冒険してみたいな、
うん、
本当にパワフルな人で、
すごいすごい、
それをこうまず展覧会にどうやってまとめるかみたいな、
うん、
のを、もうあのキュレーターとその空間担当とグラフィックデザイナー橋爪さんっていう方と、うん、あのそれぞれもうどうまとめるかっていうのもキュレーション自体から考え始めて、ああそ
こから入れたんだ、もうすごいね、
そこからなんかやんないともう全然こうまとまらないみたいな、
めっちゃ
か
れね、うん、
なんかコンテンツがありすぎて、
うん、
どの面から見ても面白いけど、
うん、
やっぱこう集大成として展覧会としてなんかこうムサビが社会に問う形にするにはやっぱりそれぞれこう専門家がちゃんとフルにまとめなきゃいけないって言って、うん、結構そのキーワード作りとかからも一緒にキュレーターとやって、
うん、それはなんか根底っていうかその全部を貫くような一個のテーマみたいなのってできたんですか、うん、
でも結局、うん、その5つ、1から作ると長い目で見ると、
うん、
食べて出す、
うん、
と、見えないものに向き合うと交わり広がるっていう5つの言葉を核にして、でそれでなるべく写真、関野先生のやっぱ見てきた視線とか姿勢とかが出るように写真をメインに構成して、あとは年表とその実物本模型っていう美術館内にはそれぞれのスケールをこう整理して展示して、
うんうん、
あのもうすごいアウトローな人だからこうムサビの地下通路に写真を外部に貼りまくるっていう展示に結局なって、うんうん、それ結構面白かった。
なるほどね、面白いね。そう、やってみて普通に感想あります？なんかこれの
これはなんだ
ろう、なんか今見てて思ったのが、うん、最初からやんないとその支離滅裂になるじゃんみたいなのって、
うん、
この人は特に多分そうだけど、
うん、
なんかこれからの展示とかって、
うん、
その支離滅裂になりがちになってくるだろうなと思っていて、
うんうん、
でアーカイブの仕方が難しいじゃないですかこの人も、
うん、
あとさっき言ったさそのポートフォリオを作るのも建築事務所だから、
うん、
なんかスパンが長いからどうアーカイブするかわからないとか、
うん、
なんかあるじゃん、
うん、
でそういうのをアーカイブにしてポートフォリオでまとめるとか展覧会としてまとめるっていろんな時間軸で進んでて、うん、しかも建築とかはプロセスも込みでどこが作品の終着点かっていうのはちょっと完成、うん、竣工した時とかさ、いやそうじゃないみたいな、設計図の時みたいな、いやそうでもないみたいな、
うん、
じゃあ人が流れた時かとかっていうとまたちょっと違ったりして、うん、どこをどういう形で切り取るかってあるじゃん。なんか外から見た建築と中に入る体験とだとどっちも作品なんだけど、なんかアーカイブの仕方は全然違うとか、
うん、
冒険もなんか作るのもがメインとも言えるし、それでなんか船に乗って命の危険を感じながらあの海をさまようこの体験自体のが作品だから、それまでは作品とはじゃないとかっていう考え方もできるし、
うん、
なるとアーカイブは無数にできて、
うん、
もしかしたら文章ベースの方が一番伝わるかもしれない部分があったりとか、なるべくそのいろんな形で見せていくっていうか、その、なんて言うんだろうね、絵なら絵、メディウム、
うん、
メディアをなんか YouTube とかさ、
うん、
インスタとか Twitter とかあるじゃん、わかりやすい言い方するとそういうメディアをなるべく使えるだけ使っていろんな表現をする、いろんなアーカイブをするみたいなのが求められるのかしらみたいに思っていたんで、
う
ん、いや
本当にその通りというか、
うん、
あの私の活動の軸ってそういうことで、
うん、
あのなんか建築家っていうとパッと建築作るっていう、まあ、それがすごい分かりやすいスタンダードな職能で、うん、多分それはもうずっときっと あって必要な職業だと思うけど、
うん、
まあでも最近はその藤原坊以外にも、
うん、
結構若手のなんて言うんだろう、流通とか材料とか、うん、そういうとこから全部仕組みを変えていこうとしている建築家もたくさんいるし、
うん、
でそういうとこにも実際関わってみると、
うん、
やっぱりこう建築家のあり方も全然変わってきてて、
うん、
今特に 3D の技術も、
うん、
やっとこうなんて言うんだろう、デザインまで落ちてきた、
うん、
10年前ぐらいからとかこうその 10年ごとぐらいにやっぱり技術革新があって、うん、それぞれにその時代で建築家がこうどうやってそういう技術と作品と折り合いをつけてくるかっていうのは各こうやっぱ戦いがあって、
うん、
それを経て今やっと本当になんかデジタルが、うん、デザインに直結するというか、
うん、
なんかやっと新たな展開を迎えようとしているから、なんかそうなった時にやっぱ最適な寸法とか作り方とか材料の組み合わせ方とか多分こう入力できてこう、
うん、
コンピューターがアーカイブできて、うん、それを運用できるっていう範囲がもうだいぶ大きくなってきた時に、
うんうん、
建築家というのは何を担うべきかっていうのはやっぱ議論がされ
る
ポイントとしては一個あって、
うん、
でなんかそれに対して私はそのストレートに作るっていう方向には今向いてないから、
うん、
そのやってることとしては、
うん、
っていうよりかはやっぱりこういうなんて言うんだろうな、そのあるトピックに対しての構想を作るとか、
うん、
まあ、文章とかグラフィックもうアーキテクチャっていうぐらいに、
そうだね、
うん
うん、
なんか結構建築からそっちに行く人も多いけど、
うん、
それはすごいわかるというか、やっぱそういうなんか何に対してもやっぱ必要な構造とか、
うん、
なんか素材とかこう組み合わせ方みたいなのがあって、なんかそれを担っていくっていうのは一個あるなと思って、私は結構そっち側で、
うん、
建築を捉えていて、
なるほど。
でこう主には演劇とか、
うん、
こう展覧会でいうと、まあ、美術の世界で、うん、とかで建築をやっていくべきだと思っているというか、やっぱ必要になってる、
うん、
こうこれだけメディアがあって、
うん、
そのアーカイブの仕方が難しい活動がこう溢れてて、
うんうん、
メインどれがメインかわからないときにやっぱりそこで構造を作る人っていうのは必要だと思うので、なんかそういうふ
う
に
活
動できればいいなと思ってます、
うん、
だからそこの会場構成っていう仕事も、
うん、
なんかこう捉えづらい、
そうだね、うん、
ところだけど、うん、いる現場は必要な現場は結構あると思ってて、必要ない時もあるかもしれないけど、
うん、なんかさキュレーターってさ、
うん、
キュレーターの職能って空間に特化してるわけではないじゃないですか、
うん、
あれもまた人によってすごいいろいろ違う、
うん、人による、うん、
キュレーターって
得意な人はいると、
まあ、そうだね、キュレーターっていうのは、まあ、美術展があったとしてそこにこういう作品を飾ります、どういう風に飾ります、これはどういう意味があってこういう風になってますっていうのをすごいざっくりした説明だけどを決定して美術展をこうまとめ上げる人、
うん、
編集者みたいな本でいう、
うん、
雑誌とかっていう人なんだけど、その空間構成とか見せ方のインパクトの出し方とか人の動き方とかっていうのって、うん、キュレーター一人の手に負えるものではない気もしていて、
うん、
なんかだからキュレーションと言っても差し支えない気もするんだよね、その水子さんがやってる仕事は、うん、でもタッグでやっていくとかっていう時に絶対必要な職能ではある気がするっていうのが一つ、
うん、
あとちょっと知らないから知りたいのは、10年ごとぐらいにさ、
うん、
技術革新があったっていうのって、
うん、
なんかざっくり言うと例えばどんなやつですか？
図面がまず紙に書いていた時代があり、
うんうんうんうん、
でそれが CAD がソフトが出てきた時に、うんうん、こうどっちが いいか作品にとって、
うんうん、
っていうのがまずその CAD 需要であって、
うん、
でそれからこうやっぱ 3D が出てきて、
うん、
でこう 3D 技術を作るってことがもうあの作品になっていくというか、ゲイリーの建築とかだと、うん、もうそのシステムを、ま、もう作ってるというか、あれを実現するシステムから作ってて、それが作品になってるっていう。
CAD の 3D データ ?3D で設計するってこと自体っていうのが、
特殊な、うん、その CAD の形式みたいなことから、
うん、
その実現したいものを支える技術を作るところからっ
ていう。なるほどね、なるほどね。え、CAD はさ、CAD
道具を作るみたいな。
うんうん。まあ、どのジャンルもそういうのあるよね。うん、CAD っていうのはさ、図面を紙で書いてたのをデジタルで図面を引けるようになったのが CAD っていう認識になってる。
うんうんうんうん、
でそのデジタルになったことって、なんか、建築の素人目には、デジタルで書けるようになってよかったじゃんみたいな、その手書きで文章を書いてるのがデジタルで書けるようになってよかったじゃんみたいな、ワードとかで書けるようになってよかったじゃんっていう風にしか見えないんだけど、なんか出来上がる作品に対してなんか変わったことってあるの？その CAD に移ったことで、
うん、
ある？
ありますね。
へー、
なんていうかやっぱり大学入って最初は手書きの練習させられて、
うん、
もう大学によって全然違うけど、
うん、
もう A1 にすっごいこう細かい書き込みをこうトレースして、
うん、
これが図面だっていうの
を、すげえ、それはそれで面白そう、
やらされてでもこれはあの絶滅しそうな教育な気はするけど、
うん、
でまずこれができなきゃこう CAD をやるなみたいな、
へ、
うん、教えとして一個あったと上でこう書いて手で実家に落として、で結局ほぼ CAD は大学教えてくれなくてみんな自分で勝手にやってるみたいな感じで、うんうん、で、うん、3D なんてもう本当にまあちょっとはやるけど、
うん、
でまあ、大学ぐらいだとハーバードとかに行ってた先生とかが教えてくれたりもしたけど、うんうん、だからやっぱりこうなんだろうな、まあ、道具があってそれによって作品ができるっていうわけではいつの時代もきっとないっていうのは共通してあると思うけど、なんかこうビジョンがあってそれが実現するためのツールとしてデザイナーが使うっていう関係だとは思うから、
うん、
だからまあそのまず道具ありきで発想するなっていう教えだとは思ってるんだ
けど、なるほどね、なるほどね、そう手書きがとか CAD を 3D をやらないってことがね、
そうか、でもやっぱ本当もう最近数年で全然変わるから、
うん、
なんかこう今とか今はもう私が今手伝ってる事務所は、うん、もう 3D で全部作ってそれで部材を出力して加工して組み立てるところまでやれてて、
うんうんうん、
でそこのプロセスに 2D っていうものが
入ってこないんだ、
そう入ってこなかったりして、
うんうん、面白い、
でやっぱ図面で考えて形になるものとまあ 2D ではあるけど CAD 図面で書くとやっぱりこうスケール自在だから、
うん、
書いてる時とか出力によってとか、うん、そういう制限とかによっても全然変わるし、
そうだね、うん、
やっぱ紙で書いてると何枚か重ねるとか、
はいはいはい、
それを青焼きするとか、そ
う
ね、そういうことでも多分ちょっとこうなんか頭の使うところが違うから、
うん、
でも 3D になるともうまた全然違う発想というか作り方になって、でそれによってやっぱデザイナーの考え方が変わると現場の組み立て方作り方も変わってるから、全然変わるよね、やっぱ 2D だと図面 3D を人間がこう認識して伝えるっていうことって直接はできないから図面にしてたんだけど、
うん、
でそのこうデザイナーが 図面描いたやつを、さらにそれを作るための図面ってまたこう、作る側で起こされてて、
うん、
っていうのがこう、次の図面時代は、
うん、
ま、あの、ちょっと無駄に思える、
はいはいはい、
そういう段階を踏んでたのが、
うん、
3D だと、なんか先輩がこう、その交流センターやってる時 3D でめっちゃ部材とかまで全部入れてて。
うんうん、それは質感とかってこと？
いや、質感もまあレンダリングすればできるけど、ね、うん、っていうよりかはそのここがどうボルトでついて、この取り合いが実はこうやって見えるらしいっていうのを 3D で全部検証して。
ああ、そういうことね。
現場で、現場とここの作り方どうすかねみたいな感じで。うんうんうん、話してて、そうなるとまた、ね、そこでまた違うし、うん、さらにもう最初から 3D で設計してそれを出すみたいなことになると、うんうん、またちょっと変わるし、
うん、
でその秋吉さんっていう本当に今若手のすごいグイグイ来てる建築家は、
うん、
多分それをこう建築まで引き上げていこうと、うん、今実施してるのは家具がベースだけど、
うん、
内装とかもやりだしてるし、でその建築のプロジェクトもやりだしているし、
面白いね、
うん、
なんかそうだな、なんかね、俺も建築に近いようなことっていうのはやるんだけど、うん、でそれ一番多いのがオフィスデザインなんだけど、
うん、
もともと作曲やってるから、作曲家としてオフィスデザインっていうのを作曲するっていうのをやっていて、で考え方は多分水穂さんがやってることに少しだけ近いのところもあると思ってて、デザインももちろんその場所に適したようにはするけど、見た目的なデザイン、ただそのどこにどういう人々を置いたら、
うんうんうん、
この人々がどういうふうに動くようになって、
うんうん、
でこの人たちがどういうふうに交流する場所をどこに作るのが最適で、それによって生産性がどのぐらい上がるかとか、
うんうんうん、
なんか意図してなかった発想が生まれやすい場をどういうふうに環境として作るかとか、
うんうん、
あと例えばさ、仕事中にヘッドフォンして集中してやりたい人と、なんか会議ばっかりでバタバタしてる人と、人と話しながらリラックスしてやるのが一番効率いい人とって、いろんな種類の人がいるじゃん、なんか街にいろんな人がいるみたいに、そういう人たちがうまく共存し合いながら、適度にストレスを適度なストレスと心地よさを感じながら、どう毎日刺激を受けられるかみたいなのを一個の箱の中で考えるとかっていうのを、まあ、よくやっているんだよね最近。でそれは結構、演劇とかでも、
うん、
タスクの演劇っていう思ってるものが、
うん、
種類のものがあって、路上演劇とかもそうなのかもしれないけど、
うん、
指示書を渡されて、
うん、
それにその指示書通りに演者もしくは観客が動くと、全部はコントロールできなくて偶然に任されてるんだけど、あるところで出会うのは必然だったりして、
うん、
そこでどんなことが起きるかまでは計算されてるけど、
うん、
起き方、起きることは決まってるけど起き方が違うとかさ、毎回、うん、っていう演劇とか、音楽があって、
うん、
現代音楽とか現代演劇って言われてるとか、その考え方をちょっと建築に使って、建築っていうか空間設計に使ってるっていう感じで作曲をしているんだよね、うんうん、
なるほど。作曲なんか、うん、私今この話聞いたとこだと、うん、ほぼ私も普段やってることと全然なんかほぼ近いというか、
うん、
けどそれを作曲としてやるっていうのは、例えば、私だとそれをそのオフィスのそういうデザインを、
うん、
私もその動線とか、うん、誰がこう来てこうなるからこの場所が保まりやすいとか、うん、距離感とか、
うん、
見え方とか高さとか光とかを設計して、うん、私はこう図面なりなんなりにするけど、
うん、
それを作曲としてするときってアウトプットというか、それを実際に作って人に伝えるときはどういう手段になるんですか？
まず、
うん、
2D の図面、
あ、図面になる、
うん、2D の図面だけど、
うん、
と文章、
あ、
すごい長めの文章がたくさんみたいな、
うん、
で説明がほぼ で、内容はもう内装設計の人と組んだりしてやるから、
うん、
なんかここはこの要件さえ満たしていれば、
うん、
あとはどうにでもできますみたいな。
なるほど。
でここは人数がこうだから、うん、もしかしたら頼んだそばから買えるかもしれませんとか、
うん、
で、自分がよく関わってるところの、オフィスとかならいいけど、よく知らないオフィスとかだと、
うん、
どういう人がいるのか分かんないから、
うんうんうん、
なるべく聞き取りがほぼ聞き取り、
うん、
どんな演者がいるのか、
うんうん、
でこれでやってみましょうみたいなのを文章でザーって書いて、すっごい雑な 2D の図面を書いて送るみたいな。
それもうアーキテクトですね。
なんだけどそれを 3D でやっぱ起こしてきたりするんだよね、内装の人たちは、
うんうん
うん、で 2D でもくれるけど、その後 3D で来て、うん、3D で来た時と 2D で来た時ってなんか自分で書いてたりしても全然感じ方が違うなと思っていて、さっきの話でそのビジョンがあってそれをやるための道具があるっていうのは、
うん、
一番最初はそうなのかなって僕も思うけど、
うん、
道具ができた後は逆に道具が人間の体の一部になるから、
うん、
道具が人間の考え方をこう規定しちゃうっていうのも、うん、まあまああることだと思っているんだよね、うん、であと感じ方とかも、
うん、
だからその 2D と 3D だったらどっちが優れてるとかはなくて、今のところ便利なのは 3D だろうと思うけど、 2D に一回差し戻すと見えてくることって多分たくさんあって、うんうん、から全部できたらいいのかなとか思うんだけど、
うん、
っていうのはやってて感じたかな、うん、
それは私も思います、
うん、
やっぱりどれかに偏れば一番いいっていうのはないし、うん、やっぱり手書きじゃないと思いつかないことも多々あるし、
うんうんうん、
逆にそれだけデジタル化すると多分手書きがものすごく重宝されることにもなりうるだろうし、
うん、そうだね。でしかも見えてこない気がするんだよね、手書きを実はあの人手書きしてたんだみたいな、
うん、
なんていうのこんなの思いつくみたいなことをしてる人が実はすごい何世代も前の技術を途中で取り入れたりするっていうのをなんか隠し味的にやる人たちも増えるのかなとか思っていて、
うんうんうん、ちょうどこ の, あの寺田倉庫に、
うん、
あの杉本さんの新素材研究所の展示を見に行って、
うんうん、
あの古代の材料こそ新素材だっていう宣言で、う
ん、はいはいはい、
こうやっててそうだなみたい
なそうかそうか、
それはそうだ、うん、もうすっごい古材と、
うん、
そこからインスピレーションを受けて作った2018とか17とか書いてある素材と並んでて、
うん、面白いね、
うん、どっちもすごい新しく見えるし、
うん、そっかそっか、なんか、うん、そうだね、
そういうことだなと
思って、うん、そのアーキテクトをやってるとさ、まあ最初は箱の中のアーキテクトとか人の流れとかっていうのをやるけど、
うん、
なんか箱ごとのつながり方とかっていうのもちょっと意識したくなってきてるのが今、うん、でなんかそんなプロジェクトを動かそうかなって今思っているところなんだけど、ネットワークのハブになるようなスポットをこう作っていって、
うん、
人の社会の中で人がどう動くかみたいなのをちょっとだけ設計できないかなみたいな、このネットワークハブに所属してる人はこういう動き方をしてちょっといいことあるみたいな、
うん、
なんか具体的にはまだ構想中だからあんまり言わないけど、まあちょっといいことあるみたいなね、
うんうん、
あの設計の仕方がこうオンラインとオフラインをどっちもこう使って、でもオフラインに落とし込んでできないかなと思っているっていうのが一つと、それにちょっと関係するんだけど、 3D プリンターやばくない？
ああ、私全然まだやってなくて、うん、私は
3D プリンターさあのなんだっけ、極寒の地でさ、
うん、
南極大陸だっけ、あの
あーこうやって作ってた、
そうそうそう、あのぐるぐるコンパスをこうぐるぐる回すみたいにして、うん、
レンガみたいなのを絞り出して、
そう
黄色い丸家を作ってた。
そう、黄色い丸い家が人がいなくても作れちゃったみたいなのとかさ、
うん、
なんかその材料とかもさ、3D プリンターだとネジとかいらずに全部繋がった状態でできちゃったりするじゃん、
うん、
あれまたなんかやばいなって思っていて、なんだろう、これから 3D プリンターを使う方がいいものっていうか、 3D プリンターじゃないとできない建築もできるだろうし、
うん、
それをすることでなんか逆に今の建築とかもっと古い建築の技術の見直され方もしていくのかなと思ってて、ちょっとゲームチェンジャーな気がしてるんでね、 3D プリンターっていろんな意味で、
うん
うん、っていうのがちょっと聞いてみたいこと、 3D プリンターどう思ってるかっていうのを聞いてみたいなって水野さんに思ってるのと、うん、もう一個は VR、
うん、
で、バーチャルリアリティの中の建築ってどうなっていくんだろうみたいな、空間設計とか、
うんうん
うん、で、そんなようなことに関わってたりも僕はしているから、
うんう
んうん、なんか空間を設計した時にさ、広さ無限なんだよね、
うん、
で移動も瞬時だから、でワープとかするじゃん VR ってそういうで、もしかしたらその今はワープだけど、そのうちこう分かんないけど、脊髄にプラグ刺すのか分かんないけど
広角、
そう広角ってことね、なんかそんなに遠くない未来、
うん、
VR の中である程度今よりも数段上の没入感で歩き回ったり、
うん、
飛んだりすることができるようになったとしたらさ、その時の建築の考え方って現実と似てるようで多分全然違うじゃない、
うん、それに関しては、うん、なんか友人が割と大きい企業で、
うん、
やってるその有名建築の VR に関わってた時に、
うん、
もう見たらもう、あ、全然行かなくていいやっていう感じだったらしくて、
うん、
私は見てないけど、今までだとまあ言うても VR だよねって言ってたけど、うん、本当にその素材感とかが、うん、リアルというか、なんか割と自分が建築の内部に行って体感する感覚と近いものがもう出来出してるらしくて、
うんうん、できてますね、
うん、それはなんか新しいものになるのかわからないなっていうかもう本当に再現できちゃうのかなっていう、
うん、
感じで、
なるほど。なんか写真とかで360度カメラとか使ったり、
うん、
VR 化する器具とかで実際の建築をこう VR にしていく、モデルを作るっていうよりはもうコピーしていくみたいなことなのかなと思うんだけど、うん、多分それは、
うん、
で一からモデリング、まあ、大変だけどしたのかな、分かんないけど
したんだと思います。
でそれ結構その写真技術とかを使ってやるのは今、
うん、
余裕でできちゃうのね、
うん、
もう結構一瞬でちょろいのよそれってであとはこのデバイスの問題で、
うん、
デバイスがすごい優れたものならもうかなりの没入感なんだけど、
うん、
一方で、うん、とそれ動画で例えば見て没入感味わうとかできるじゃんけど、自分が動く、その中で動いて実際に生活するとかになると、
うん、
なんていうの、自分の体のスケールをまずいじれるじゃない、
うんうんうん、
だから葉っぱの上で暮らすこともできるから、
うん、
そうなってきた時で、しかもさっき言ったように移動もできるし、
うん、
壁はじゃあすり抜けるのかすり抜けないのかとか、
うん、
いろんなことが考えられる。2階は邪魔とか、あと思ったより天井が低く感じたりするのね、
うん、
普通の建築の感覚で、この普通の日本の家の屋根の高さでやると、うん、VR で入った時なんか近いみたいな圧迫感があるみたいな、
うん、
だから抜けさせとくとか空見えるようにしとくとか、
うん、
レイヤーあえてこう屋根のレイヤーを3つぐらい入れとくとかっていうので遠近感出してあげるとかっていう工夫が今のところ多分必要なんだよね、
うんうん、
なんかそういう、しかもさ、いくらでもねじったりできるじゃない、
うんうん、
本当のものじゃないから、うんうん、またそうなってくるとどうなるんだろうねっていう。
なるほど。
ザハハディドミが、
ああ、ねじ、空間 ねじれて、ザハの模型とかこう、軸がそのまんま歪んだみたいな模型とか、うんうんうん、あってるのが面白いなと思うけど、
うん、
なんかでも、なんだろうな、本当にリアルにはならないというか、
うん、
もうそっちの世界で暮らすことがない限りは、リアルではないとすると、うん、さっきのその圧迫感があるからわざと外しとくとか、うん、なんかそういうことに創造性があるんじゃないかと今聞いてては思って、
うん、
なんか映画でも何でもやっぱりこう映画でとなんかこうやっぱリアルに記述したいとか、
うん、
この世界を表彰したいっていうのがいろんな創作の根幹としては、
うん、
で、うん、そのためにこうなんかいろいろ操作をこうすごいみんな真面目にやってるのがこうある視点から見るとすごい面白く見えるとかで、うん、なんかこう作品になっていくいろんな面で、うんうんうんうん、で捉えているところがあって、
はい、
でさっきの話を聞いて思い出したのはあの黒沢清の映画で、うん、あの大学の時に同じ研究室の、
はい
一緒に卒論書いてた友人が黒沢清の全映画図面ってその映画に出てくる建築の図面を全部映画を見て書き起こすっていう卒論をやってて
すごい
めっちゃ面白かったんだけど、うん、でそれまあその当時までだから、うん、あの、綾瀬はるかが出てるリアルっていう首長竜の冒
険
っていう映画の手前まで、
うん
だから今もう結構増えちゃってるけど、
うん、
まあでもそこで結構なんか区切りがあった気がするので、
うん
まあ、ある程度まとまって、
うん、
全部その映像から人のスケール見て、物の大きさとか見て、全部こう自分で数値入れてって、こう変えてってて。
すごいな、見たいそれ、
うんそう。それめちゃくちゃ面白いから、うん、なんかどこかで展示とかやれたらいいなと思、ねうん、思いつつ、まだ実現していないけど、
うん
うん、でもそれでやっぱあの外観と内観で全く違うとかあって見ていくと、こう中はここに窓あるけど外から見てるときないじゃんとか、うん、
あるね。
形違うそもそもみたいな、
うんうん、
でその外観の図面と内観の図面とそれぞれ書いて、
うん
あったりとか、なんか、なんか。
それ超重要だと思う。うん。
で、意外と、あの、こう、そういう目で見ない限りは、
うん、
なんかその正しさが重要なんじゃなくて、うん、やっぱりそこで受ける印象とか、まあなんか映画は、多分そういうこう、使える場所の制約とかいろいろそういうので変わっちゃったりしてるけど、
うん、
でもなんか、その、でも映画として一貫性を持たせるためにその正しさは重要じゃないみたいなことで。
うんうん、全然重要じゃないよね、
うん。だからなんかこう、映画でも何でもきっと本当に究極には絵画の中でもそういうことが起きてる。
うん、絶対起きてる、
うん。うん。し、そもそもまあ抽象画とか、
うん、
もうそういう印象派とかもこう光をって言って怖い、うん、そういう絵になって、とかも全部に全てのことに言えるけど、うん、なんかそういう VR のその創造性みたいなのは、まあ、なんか今は開発段階だから便利なところが目立ってるけど、うん、もっと本当に普及してツールとして使えるようになった時にでもそういう余地はきっとあるだろうなと、
うん、
今は思うけどそれが何なのかはまだわかんないな。
そうだね。でもまあ人の認識のオルタナティブっていうかさ、うん、別の認識の仕方みたいなのをシミュレーションしてみたり提示してみたりっていうところが多分一番 VR とか重要なんだろうなと思うし、それは芸術にも言えるところはあるんじゃないかなっていうのは思ってるけど、
うんう
ん、なんかその外から見た時と中から見た時が違うっていうのってさ、めっちゃ好きでさなんかでかい教会とか入った時ってさ、なんか全然違くない？外から見る人、うん、中から見た時
違う。
でなんか例えばわかんないけど、あの壁の厚みもあるじゃん、
うん、
で中から見るとすっきりした 曲線なのに、あ、外から見た時かなのに、中に入るとなんかすごいデコボコしてとかさ、
うん、
その柱が何本もあるように見えるデコボコみたいな、全然違うじゃんみたいな、でもそんなことは全然気にしないみたいなさ、外から見るとすごいシュッと尖った線灯があるのに、
うん、
中から見るとすごい丸みを帯びてるなんか天井だったりさ、
うん、
あるじゃん。で、忍者屋敷に至ってはさ、もうなんていうの、隠し部屋とかさ、そうそうそうそうなんかその中からと外からの誤差とか、うん、その見えなくなるもの、厚みだったり隠れたものだったりっていう、なんかロマンを感じるよね、
うん、
なんか人の認識のにとって重要なのはそういうとこじゃないぜみたいな、その整合性じゃないぜみたいな、
うん、
体験の方が重要で、
うん、
っていうのは超わかる、超好き、うん、そういうので
、なんかあの演劇の方で、
うん、
文化財で上演、ブレヒトを上演するっていう、
はい、知ってる、
本当に、
うん、なんだっけそれ、
月光パレードっていう団体でリンドパークたちの飛行っていうのをやってて、 それはさっきのその VR でこうやっぱ建築の中 見れるみたいなことと違うとは思うんだけど、まあ、何が本当に違くなるかはまだ分かんないけど、この前、これはこの前、山形ビエンナーレの展示の中を移動しながらやったり、うん、この辺は東京の文化財と横浜の文化財とでこう移動しながら物語が展開していって、
はいはい
はい、こう建築とそのそこで行われる物語とセットでこう受容してもらえるようにっていうプロジェクトで、
うん、
それを、建築史歴史をやってて今京都近美で働いてる先輩と建築出身の演出家と、
うん、
私と3人で一応企画っていう形で話して、どこでやるかっていうのを決めたりとかしてやっているんだけど、うん、その狙いはやっぱりこう建築が保存されるときに、
うん、
まあ、住宅だと特に生活が止まった状態で、
はい、
貴重だからって言って、うん、博物館化するというか、うん、っていうことに対して何かできない、保存のあり方、うん、最初から言ってるアーカイブの仕方っていうので、
うん、
もっとなんかこう生の保存というか、
うん、
経験の保存みたいなことができないかっていうことを考えていて、
うん、
でこう全然こう違う機能として演劇をインストールすると、で物語とともにこう部屋が変わってって、
うん、
だから普通にここ今とかキッチンとかそういう、うん、普段認識してることじゃない認識の仕方になって、
うん、
また新しいこう魅力というか見え方がこうそれぞれ発見できるんじゃないかと思ってやっている企画です。なるほどね。ここだとその私はその ルートとかを一緒に演出家と考えたりとか、
うんうん、
これはどういう建築だからこういうふうに回るべきなんじゃないかとか、演出家も黒田さんっていう黒田さんも建築やってるから、
うん、
その演出自体も結構空間的な発想があるから、
うん、
まあ、一緒に話してっていう感じで、
うんうん
うん、
面白いですね。
やっております、
うん、そっかそっか。同じ作品をさ、違う建築でやることもあるの？
今のところは同じ演目で全部やってて。
あ、じゃあ建築の方が違って演目は同じなんだ。
そうそうそう、演目は今のところ同じでやってるけど、ま、もう少し他の作品もやってみたいねって言ってるフェーズ。
うん、これなんか 例えばオリジナルでつけた振りがあるとするじゃないですか、
うん、
例えばわかんないけど3歩歩いて本棚から本を取るとか、
うん、
本棚のそれも自分の目線よりちょっと上の棚から本を取るとかっていう振り付けがあるとするじゃないですか、
うん、
それをそのまま別の建物でやるっていうこととかって起きるのかなって思って、
うん
う
ん、あ
隣に本棚あるけどそこには本棚は彼らの中ではなくて別のところから何もないところから本を取るみたいな、
うん、
その場所と彼らが演じている場所のズレみたいなのって、
うんうん、
今言ったのは極端な例だけど、
うんうん、
その場所ごとにこのズレが生じて、
うんうん、
なんかそのズレが面白いことになってるみたいな瞬間って起きるのかな、
うんうん、そもそもまずこの家をここが大西洋だっていう宣言
が面白いね
まずあるから
面白いね、
うん、そう出発するって言って起乗しますって言って、うん、こう飛行機に乗って飛び立つっていう壮大な虚構から始まるから、
うん、
その大西洋ってことともうその場所、
うん
ここにある建築でこう全然大西洋じゃないっていうことの対立がまあメインだから、
うんうん、もう最初から全部にあるんだねそういうのは、
うん、
ずれは、
うん、ずれはもうそもそも大きくあってでこうこの場所とその大西洋、
うん、
だからそのかつて飛んだ建築と建築の関連はほぼないだろうと思うけど細かいところでは、
うん、
でもやっぱりなんとなく同じ演目でやってるとこうやっぱこういうところから入って最後はこうなるっていう一応筋書きはあって、
うん、
中から外に出るとか、うん、こういうふうに移動するとかそういう筋書きに沿ってはいるから それは比べて差はある、
うんうん
うん、
発生はしている。これなんか連続で全部まとめてこうどっかで閲覧できたりするんですかね資料
今作ってます。
ビデオアーカイブとか
作ってます。
マジで、
うん、
超楽しみにしてます。
写真もちゃんと撮ってるので、うん、今まとめて
YouTube で見たい。
見えると思う多分どっかで。ちょっと本当に今まとめていて今5回飛ん5、6回飛んだのかな。なんか同じ演目でこの企画の時とその月光パレード主催の公演の時とあって、うん、ちょっと複雑で分かりにくいところはあるんだけど、うん、この演目で月光パレードだとすると5、6回は飛んでるから結構もうサンプルというか経験は溜まっていて比べられるだろうから、
うん、見たいな。記録はいつもしてるんだじゃん映像とか。
記録はしてます。
素晴らしい素晴らしいですね、
うん、やっぱりこういうなんか分かりにくいこともしているから記録大事だと思ってます。
うん、いいね。じゃあ公開された時は上映会をしましょう。
お願いします。
しましょう。みんな呼んでいいですね。
その上映会をすることがいいのか、もうそれをする場所でもできたりするのかもしれないとか、なんかこう、
うん、
これ、うん、多分こう巡っていくから映像でどの程度あったのかな。
映像の撮り方にもよるよね。
そうそうそう。
観客視点で撮るのか第三者視点で撮るのか、
うん、
で多分違うし、自分としてはね、あ、ごめん、自分としてはちょっとこれ見たいなって思ったのが、うん、もう今ここでネットフリックスみたいにつけて、
うん、
でもう見るこれをで観客が一人こうやってカメラってずっと撮ってる視点で一人の観客視点でやるみたいなのを、
うんうん、
第1話第2話第3話って全部同じなんだけど建物が違って演出がちょっと違う。
あ、なるほど。
なんか仕事とかしながらぼーっと見てたいなみたいな。 感じ。
なるほどなるほど、うん、そのそこにいる視点で撮るってこと。
そう、うん、そう観客の視点で、うん、今そパッて想像したのはね、
うん、
あ何それすぐ見たいみたいな。なんか海外ドラマとかすごい見るんですけど、
うん、
それを見るような気軽さで見たいみたいな。 YouTube でもいいけど何でもいいけど微妙でも何でもいいんですけどすぐ見たいなと。
確かこの山形ビエンナーレの時の映像は割とこう、ま、お客さんとか映りながら記録としては残ってて、うん、でもまあ結局ビデオってその一人の視点だから、
まあね、
うん、一人の視点としては記録が残ってる。
そうだね、うん、ただその演者側の視点と観客側の視点っていう二つの視点が基本的に演出をする際に注目されるというか留意されるところじゃないですか、うん、すごく気にして作られる、
うん、
そこに全く関係ない第三者視点のところから記録係の人の視点みたいな、
うん、
その客席と舞台が分かれてないと思うけど、
うん、
分かれてる作品だとしたらそこに観客はいないぜっていうところから撮ったりもするじゃん、
うん、
でそれが成功するパターンとしないパターンがあると思っていて、
うん、
なんか物によるよなっていう。映画みたいにさもういろんなカットからいろんなカメラを使ってさぐるぐる超ドラマティックに撮るみたいなのも一個あるけど、
うん、
どれが合うのかしらみたいな、
うん
うん、
いやその映像というか難しいですよ ね演劇だ。
このぐらいの小型ドローンでさ10台ぐらい浮かしてさ撮っといてほしいよね
やれるならやりたい
ね。なんか5年後ぐらいにはできるようになんないかな誰にでも簡単に、
うん、
ね、キットで全部で 5,6 万とかでさスイッチをして
この場所を記録するセットみたいな。
そうそうそう自動 で、
うんうん、
でちょっとパソコン使える人はプログラミングでカメラの動きとか記録できる。欲しい
欲しい。
やっといてほしいよね。
それは欲しい、
うん、お願いします誰か
誰かお願いします、
うん、はい、すみません。ポートフォリオ続きやりましょうか
結構飛び飛びで話してるけど、
うん、そう脱線しちゃったけど、
うんうん、まあ、でも大体なんかやってることの筋は今もう大体話してような感じはします。これがその東京都美術館でやってたお弁当店の会場構成を事務所でやって、でこれが芝ですね。
本当だ、すごいな、めっちゃ芝だね。
めっちゃ芝です。一面そう、
すごい。お弁当食べられるんですかこれ。
ここは、北沢淳さんっていうアーティストの作品で、
うん、
お裾分け横丁っていうのやってて、
うん、
あのお弁当からお裾分けっていう文化をピックアップして、
うん、
そのいろんな人のお裾分け、うん、デッドストック工務店とか、なんか、北沢さん自身インドネシアでいろいろプロジェクトしてて、インドネシアのものとか、まあ、いろいろ付き合いある人からそのお裾分けをくださいって言って、
うん、
物のお裾分けを集めてて、でそれをこうここの芝生広場でこういう理由でこれをお裾分けしてもらいたいっていうのをちゃんと書いて、うん、こうやって使いますっていうのをちゃんと書くと、
うん、
その品をもらえるっていう作品で、
へー、
そうそう、ただこうただ無尽蔵にもらえるんじゃなくて、うん、ちゃんと分け合って
お裾分けがもらえると、
そう、
うん、
っていうのを書く広場。
なるほどね、面白い。
に芝生が敷かれてて、
へえ、なるほど、
という作品でした。
面白いね。
のこの屋台とかを作ったり、
うん、
この下のマライエ・フォゲルカングさんっていうオランダの作家さんは、
うん、
結構食育というか、
はいはいはいはい、
うん、その食べ物のテクノロジーと倫理観と宗教観みたいなのを結構出してるアーティストで、これはこの人がメインだったんだけど、は9個ぐらいこうセルが 六角形の空間があって、
うん、
それぞれ水とか肉とか、
うん、
海藻とかゴミとか白米みたいなテーマがあって、うん、そのテーマごとにそのちょっと展示があってそれを書き分けていきながらなんか音声ガイドがあって物語がなんか食べ物の妖精みたいなのが語りかけてくれるみたいな
可愛い
音声を聞くっていう作品で、
うん、なるほど。
そうこれは私はちょっとしか手伝っていないけど、
うん、
っていうなんか会場構成だけど作品の設計の手伝いみたいな、
なるほど、
複雑な関わり方をしてて、で夏は川崎の岡本太郎美術館で岡本太郎の写真
っていう、
うん、最終と思考の狭間にっていう展覧会をやって、
これどうでした？
これは私はすごく楽しかった。
岡本太郎さ最近気になってて、
うん、
っていうのもなんかなんだっけな、友人が岡本、
うん、
ごめん、うんとね、ごめん、喋れないかもしれないけどうまく、岡本太郎の研究会みたいなのを大学の研究会でやってて、
うん、
大学の研究会なんかね、ちゃんと岡本太郎を研究してる人たちと、
うん、
僕の友人映像研究とかしてる人なんだけどが一緒になんか岡本太郎の会みたいな作って研究してるらしくて、なんかそこで縄文鍋する会みたいなので鍋をつつくから来ないかとか言われていや行かねえよって言って行かなかったんだけど
行かなかった。
そうでもちょっとそれ以来気になってて、
うん、
なんか岡本太郎が好きで岡本太郎の部屋を作りたいとかいう話を聞いたりとかね、全く別のとこから、
はい、
なんかその部屋の内装したいみたいな話の中で、
うん、
へえそんな人いるんだとか思いながらなんか いろんなところで岡本太郎っていう名前が最近自分のところに入ってくるから、なんかちょっと考えるきっかけになるかなと思っていて、その一環として聞きたいんですけど、この展覧会はどんな展覧会だったんですか？岡本太郎といってもすごい幅があるじゃないですか。
幅がありますね。そもそも去年この岡本太郎と建築っていう展覧会をやってて、でそれの会場構成を藤原坊がやってて、
うん、
私はメインの担当じゃなかったけど、そのこれは建築展だから、あの太郎さんが関わった建築プロジェクト、
うん、
あのって言っても意外とキャリアの中で建築家と共同した時期って限られてて、
うん、
十数年なんだけど、
うん、
まあ、磯崎さんはじめ、はい、あのお祭り広場はもうがっつり太陽の塔と磯崎さんというか丹下さんの屋根があったりとか、あとレーモンド事務所とやってたりとか、なんか青山にマミ会館っていうなんかこういう恐竜みたいな、
うん、
あの学校があったりとか、うん、なんか意外と建築一緒にやってて、
うん、
それのいろいろ図面とか模型とかを展示してたんだけど、1コーナーでその太郎さんの旅の写真っていうインスタレーションを、
はい、
これはなんかなぜか私がそのインスタレーションを組むみたいなことになって、その写真をわーっともらって、うん、そこからこうテーマ振り分けたりとかして、でこの場所にこうやったりとか文字入れたりとかして、
はいはいはいはい、
っていうのをやって、なんとなくこう太郎さんの視点みたいなのが、うん、こう浮かび上がったような気がして、
うん、
でこれに伴って建築家3人と美術家1人と藤原、そのボスの藤原さんがトークをやって、はい、
うん、
1回目は青木淳さん、あれ1回目じゃなかったっけ、あ1回目私の大学の時お世話になってた師匠の鈴木亮次さん、
うん、
で2回目に青木淳さんだったかな、
うん、
で3人目で中山秀幸さん、
うん、
藤原さんと同世代 で4人目であの縄浩平さ
ん
と4人話して、
うん、
で割と建築家3人は 写真の話になって、まあ、旅の写真だから都市がいっぱい、うん、パリ、メキシコで、こっちは日本の中の、芸術不時っていうのを雑誌の連載でやってた時の日本中、秋田のナマハゲとか、
うん、
沖縄の、イザイホーとか、うん、大阪の街並みとかを太郎さん自身独自の視点でこうバーッと全部撮ってて、
うん、
でまあ縄文土器とかすごいこう、わ岡本太郎っぽいっていう写真をあえてちょっと外し目にして、
はいはいはい、
そのどうやって都市を見てるかっていう写真を、うん、まああえて選んだから、
うん、
結構そういう話にな
って、なるほど、ね、
うん、そう、なんかこう土門拳的なこうバッチリこうその対象の息を止めてやるみたいな緊迫感のある写真っていうよりかは、
うん、
動きを撮ってる写真だなみたいな話にいろいろなって、
う
ん、なんか写真としての価値はなかなかわからないとこだけど、
うん、
でもなんか面白さはあるみたいな、うん、そのやっぱ青木さん、その良治先生はやっぱその沖縄の写真が一番いいって言って、
うん、
でやっぱなんか沖縄はこう空を撮ってるというか、あのかなり虐げられてこう自分のから自分たちの体に踊りを記憶するっていうところまで追い詰められてて、
うん、
その文化を継承するためのその最後の体と、あと、うん、聖域をこう入っちゃいけない森であるところとか、
うん、
そういうなんかこう何もないところを撮ってるみたいなのが、うん、このその写真の撮り方とすごい一番マッチしてていいねっていう話をしてて、で青木さんもその沖縄の文化の話とかをしてて、
うん、ふむふむ、
うん、で中山さんはそのお化け都市論、
うん、
憩い島計画っていうのが太郎さんが書いて作ってて、
知らないよ、
なんかその東京がどんどん開発されていく中、
うん、
東京湾にもう一個東京作って、
うん、
こっちはこっちで裏東京としてやろうみたいな計画があって、
うん、それ島を作るっていうのは人工島でではなくて、
無人島かな、なんて言うんだろうな、無人島ではなくて、うん、こっちの東京とこっちの東京で、
うん、
ま、対極主義が結構、はいはい、
うん、
メインの、なんだろう、思想としてあるように、うん、やっぱここの東京に対してもう違う東京を作っちゃうみたいな、うん、そういう計画があって、
うーん、
で それに言及してて、まあ、この時の会場構成もその憩い島計画のスケッチから起こして、
ああそうなんだ、
うんだけれども、
面白いね、
うん、直さんはなんか全然違う話してたけど、
うん
うん、作家としての話だったので、でなんかこういうのやって、で今年そのキュレーターさんから写真でやろうと思うっていうので、
うん、
またお願いしてもらって、で
がこれ、
そうそう、がこれで、やっぱりなんかこうその写真が太郎さんにとってはやっぱなんだろうな、収集してる目線で、
うん、
それが作品になっていくっていう
ことは、そうだよね、
うん
うん、だから作品自体として撮ってるっていうよりも、
うん、
その前のスケッチっていうか、
そうそう、リサーチというか、そう、ね、そのほぼスケッチみたいなことで写真が結構あって、
うんうん、
でもまあそれで言うと落ちていく写真が結構あって、写真の批評家さんも一緒にキュレーション入ってたんだけど、うん、でこうそれその人もともと太郎美術館にいた方で、
うん、
でなんか屋根の写真とかなんか特徴的な撮り方して面白いんだけど、
うん、
なんかこう 岡本太郎の写真っていうと別にそれは選ばずにこう他のものになるから、
うん、
なんかそういう面白いなって思ってたものを固めてやりたいっていうことで、なんか13セクションとかぐらいに、まあ、縄文土器から始まり、こう屋根とか水とか、うん、子供と子供ってあったっけなとか、なんかそういうテーマに分けて、こうじゃあどうやって展示したらうまいかなみたいなの
を考え
た時に、
はいはいはい、
うん、あのちょうど行った時が展示会の時で、こう可動壁がバラバラ置いてある時で、
うん、
あこの風景いいなと思ってこう撮って送って、
うん、
これで行こうみたいな、うん、なって、そのあえてこの可動壁、あの今日その前の年の建築展はやっぱ建築展だから、
うん、
可動壁 を全く使わないでいこうって言って、うん、なしでやったけど、
はいはいはい、
今回、まあ、そういうことをやった後だし、なんかこう写真の位置づけとか、こう作品を作る過程みたいな土台みたいなところもあるから、うん、まあ、壁をそのすごい中途半端な位置に止めて、
うんうんうんうん、
構成して見せようってなって、
うんうん、いいね、
やりました。
いいね、いいね。
でそれをランドスケープにこう流れを促す長いニョロンっていうベンチ作って、
うんうん、
でこれもあのちゃんと分かりやすくはあの道ないけど、その番号振ってるのと、
うん、
こっちっていう矢印を最低限だけちょっとずつ入れて、
うんうん、
打つっていうのはもう本当にこれぐらいの点点点ぐらいのやつやって、
うん、
どうにかこう地形作るみたいな気持ちでやって、
うん、なんか視線がさちょっとばらつくじゃないですか、こうやって壁が、うん、一個の流れを生まないようにこう隙間だらけで配置されてると、
うん、
でしかも角度が違うから、
うん、
こうしかもなんていうの、直角じゃないからさ、
うん、
この角度なんて言うんだろう、一個見てるときに別のものが 変な角度が入ってきて光が反射してたりしてみたいな、その
予期せぬことが起きるだろうって、
うん、しかも一個一個のその多分壁が一つのセクションだよね、
うん、
あのまとまってるんだよね、
そうなってる、そうなってる
からその壁一枚も写真として見れる、写真として見るとすると、
うん、
その全部が連続してるわけではなくてフラグメントみたいな、この
うん、
全部が断片化しているところをさまようみたいなのは好き、
うんうん、いいと、そういう考え方でやっていたな、
うん
うん、
この一番目の写真かっこいいよね、これあのこのこれ
全体の
そうそうそう
これはあの写真家が頑張って
くれ
て、
これかっこいいねいいすごい、うん、
これ写真撮ってくれてる人もあの中サンドパートナーズっていう結構建築写真の大きい会社の中にいるけど、うん、こうすごいこういうとこ頑張ったからこう写してってすごい注文をこうして、
はいはい、
こうやんやんやんや言いながら撮るっていうのが結構楽しくて、
うん、
なんかやっぱりこう記録写真、さっきも映像の話をしていたけど、
うん、
なんか作ったものを記録するっていうことでやっぱり結局恣意的になるから、
そうだ、ね、
うん、どうやって撮るかってすごい難しいから、
うん、
もうそこもなんかこう何も言わないと全然こう思ってた写真になってないから、
うんうん、そうだね、確かに
そこもいろいろ言って、
うんうんうん
うん、そこ、まあ、私プロジェクトも同じ人にずっと撮ってもらってて、これはなんかそのあんまり言わなかったけど、これはこれも美術家の人か、その前とかは全部、これは去年 あの石巻のリボーンアートフェスティバル、
はい、
芸術祭を、
はいはい、うん、
これも会場構成をしてて、
うん、あそうだったんだ、
そうだった
んです、なるほど、
去年の夏は石巻にどっぷりいました。
へえ、うん、そうだったんだ。
会場構成といっても、これはあの野外に作品が大量に展示されてて、
うん、
だから会場めっちゃ広いみたいな
そうだね、もう街みたいな感じ
そうそう、街、うん、というかもう街と半島みたいな世界で、うん、あの こうインフォメーションセンターのこう木造で3階建ての文化財になってるような、
はいはいはい、
あの町のシンボル的なところを、これはあの市が耐震補強であの鉄骨入れた後に、まあ、会場にするので、もうなんかすんごい無遠慮に鉄骨入ってて、
はいはいはい、
みたいに言いながら、でもまあ使えるだけありがたいと言ってインフォメーションセンターにし、うん、まあ、2階はあの名和さんとかゴンゾとかの作品を展示してて、
うん、
でそれを渡さんたちと一緒にやらせてもらったり、これがあの被災したあの病院、
うん、
港湾病院で津波かぶってるからあの設備もガタガタなのをあの事務所の先輩があのいろいろ回してて、
うん、
でボランティア拠点になってて、でなんか私はそこのなんかやっぱりなんかあった方がいいよねってあの主催の小林さんが
なるほど
言っていたので、うん、こうこれなんか子供たちの絵なんだけど、うん、あの一緒にやってたライブでこれがあのステージに結構配置されてたから、うん、そのデータ同じデータをもらってあのこうどうどこにどう貼り付けたらいいかみたいなのいろいろ検討して、
うん、こうなった
こうなった
いいね、
こうなって壁に貼り付けたり、
模様みたいに見えるね遠くから見ると、うん
うん、とか、まあ、そんなビルの壁面になんかこうグラフィックするみたいな、なかなかそんな機会ないけど、
うん、
なんかそういうことをやらせてもらったり、あとは作品の
はいはいはい、
サポートを、
ね、結構ね、
彫刻の土台を作ったり、
はいはいはい、あ、これ土台作ったんですか。
土台作りました。
だいぶ重要な仕事じゃないですか。
重要ですね。
これ見え方全然変わるもんね。
そう、うん、まあ、どこに置くとかはそのキュレーターの渡さんが、うん、ここからまずここの場所を選ぶところから、
うん、
そのこの見え方のここのこの位置っていうのと、うん、こういう形の何色の土台っていうのは、うん、決めてて、うん、でそれをこう作品の運搬の人とアトリエの人と、
うん、
いろんな人が関わって、やっぱ彫刻を外に置くっていうことがすごい面白かった。私は
面白いね、
うん
うん、へー面白い。
ここ斜面だったので、
うん、
でまあその重い結構大きい彫刻だったから、下に1メーター角のコンクリブロック10個とか並べて
大変だ大変だな。
そうで、その上に木で作ったこう台をかぶせて、うん、でそこにこう美術運搬の人たちがこうボルトつけて、
はいはい、
運んでつけるみたいな。
大変だ、すごい。
でさらにこう作品管理の人がこうあの柵作ったりとか監視のカメラ つけたりとか、
うん
うん、いろいろ面白かった。撤去の時もそのブロックをこうなんか1メーター角のブロックをすごいでかいクレーンでこう運んでるっていうのが私はすごい面白かった
写真とかないですかそれは。
あ、いっぱいある。
あ、マジで、うん、見たい。
動画とかもある。
なるほど。
とか。
すごいいろいろやってますね。
いろいろ。
なんかね、多分すごい、すごい見てると思う、じゃあ。そう、作品。
あ、本当に。
うん。
なんか、あの、私の作品ではないんですよね、大体。
でも、
なんていうか。
どこで切り分けるかによるけどさ。
うん、でも、そういうところに入ってるのが結構私は楽しくて。
うん。
なんか別に自分で作品やるっていうよりかは、なんかでもこういうところにすごいクリエイティブな作業として必要だと思いながらやってるから、うん、まあ、気持ちとしては私も作品作ったみたいな気持ちで参加はしてるから、うんうん、
いやそうだと思うなあのキュレーターで美術家でもあるあのアツカンシルの時代、
うんうんうん、
アツカンシルいたんですけど。
あ、そうなんです、ね、そうなんです。
アツカンシルの時代に一緒にあのリサーチャーやってた友人が、うん、 あの研究でどこからが作者なのかとか、
うんうん、
美術展を成立させてるっていうか、作品、美術展っていう作品を鑑賞する体験を成立させてる人っていうのは、
うん、
キュレーターだけじゃないし、観客だけじゃないし、ましてや作家だけじゃないから、
うん、
そのパラメータをグラス化するとか言って、なんかすごい膨大な量の、なんかめっちゃ なんだこの長さはみたいな、印刷できないみたいな、なんかそのデータとか採取して、
うん、
そういう研究してて、作者不詳みたいなのって結構テーマにしてる人がいて、すごいすっごい面白い人なんだけど、それずっと前からその、まあ、作家って一人じゃないし切り分けられないしっていうのを体験ごとに違うしとか思ってたけど、
うん、
その作品の複製可能性とかさ、そういう話もあるじゃないですか、
うん、
で複製、完璧に複製できたとしても、その見るたびに人は体調が違ったりするから、
うん、
体験は違うよねとかっていう議論がある中、そのもっとデジタルにこう切り分けて、いや関わった人全員がみたいな、作家でもあるみたいなのはすごい刺激的だなと思って聞いてたんだけど、まさにそういう視点で言うと、水尾さんがやってるのは作品とも言えるでしょ、自分の作品とも言えるから、うん、ね、いいよね、
うん、私はすごい面白いなと思ってやっていて、
うん、
今は名前はないけど、なんかこう続けてたら呼べるようになるんじゃないかなと思いながらやってます、
うん、まさにこれから、これから多分できてくる職種、あるいは職能かもしれないよね、うん、そういうのってね、
やっぱ翻訳していくとか、
うん、
なんかこの体感を形にするとか、
うん、
視線というか流れを作るとか、
うん、
なんかこうどんどん物がそう 3D プリンター的にできていくの上での、やっぱり創造性はそうつなぐことにあると思うので、
うんうん、はいはい、そうだね、
うん、やっぱいくら部品が作れるとはいえ、
うん、
どこかしらにつなぎ目ができるから、
うん
うん、やっぱ人間がやるとこはそういうところに残り続けていくと思うんですよね、
うん、そうだと思う、その、うん、なんて言うんだろう、囲碁とかアルファ碁ってさ、 AI が作ったやつがさ、
うん、
囲碁のチャンピオンに勝ったんですけど、
うんうん、意外と早かったっていう、
そうで、囲碁ってさ、無限の無限の指し順があるから、うん、なんていうのかな、計算全部してやっていくっていうよりも、なんかプロ棋士は直感っていうのをすごい大事にしてるから、
うんうんうん、
AI でもなかなか勝てる日は来ないんじゃないかみたいな、
うん、
あのチェスとかと違ってでも言われてたんだけど、カッチだったっていう、
うん、
だから直感っていうものがデジタルに把握しうるっていうか、論理で把握できうるみたいな、この直感と、なんて、機械がやる思考と人間の思考の狭間がちょっと曖昧になったなっていうタームがここ数年できてて、
うんうん、
人間、まあ、AI 以降人間の職種が奪われるとかよく言うけど、
うん、
ある程度多分思ってた以上に奪われるんじゃねえかなと思ってるんですね。で、逆に思ってた以上に新しい職種が多分誕生する、
うん、
一回なくな仕事がなくなるとさ、別の仕事が生まれるじゃん、
うん、結局
そうそうそう、多分これからその産業革命とかいろんな革命があって、いろんな職業が消えてはまた生まれてきたけど、ちょっと最大級の波が来るんじゃないかと思っていて、うん、で社会自体とか経済自体とかっていうのがこうちょっと生まれ変わるじゃないけど、
うん、
新しいタームに来るんじゃないのって、生きてるうちに、全然生きてるうちに来るんじゃないかなと思っていて、
う
ん、
そうですね、
っていう意味では、その人間がやる仕事って、なんだろう、どこで価値を生むかみたいな仕事なのかなって思っていて、
うん、
その便利にするとか実際にうまくやるとかっていうよりも、こうそれこそ人とどう付き合うかとかこの体験ベース、
うん、
体験をどう作っていくかみたいなところなのかなとかちょっと思ってるから、気になる感じ、また呼び名ができたら知りたいぐらいの感じ。自分で作る時代なのかな、もう。
まあ、
ないまま。
そうだな。一番、
うん、
そう、それこそ、今のところは、なんかセノグラファーだと思っているけど、
うんうん、
まあ、でも言っても、英語圏の人からしたら、
うん、
まあ、普通に舞台美術家ってなっちゃうから、
うん、
日本でしかそのニュアンスはきっとないから、
うん、
もうちょっとあると思うんだよな。
でも語源通りのセノグラファーっていうことだよね。
そうそうそう、それが一番言いたいことはそれで、
うん、
シーンとシーンをグラフィックにする、
うん、
情景風景を、
うん、
図なり形なりに
落としていく
っていうこと、
うん、
それはその一応やってることというか目指してることには不足してるなと思っている、
うんうんうん、語源通りっていうのって、
うん、
がこれから面白いと思っているところがあって、なんか自分もいろんな肩書き試してみて、結局なんかアーティストっていう、
うん、
でもそのアーティストじゃないっていう肩書きをやっていて、うん、なんかそのアートも語源はさ、技じゃないですか、
うん、
なんかあマーシャルアーツとか武術みたいな、
うん、
技みたいなで、認識、人間の認識をこうなんとかする技みたいな、
うん、
変える技だったり、ちょっとずらす技だったり、拡張する技だったりっていうのが人の認識に関わる技だと思っていて、
うん、
っていう意味で語源通りのアーティストみたいな、認識に関わる技術の人みたいな感じで言ってるんだけど、なんか今の社会でアーティストっていうとアーティストじゃん、
うん、
アーティストじゃん、
うん、
だけどそのなんだろう、セノグラファーも今言うと、英語圏で今言うと、まあ、セノグラファーじゃん、ただ、
うん、
けどその語源通りの意味っていうのがに近づいてくる気もしている、
うん、
これから、
うん、
だから、
うん、
勝手にこのままほっといたら、ああその人ねみたいになっていくような気もしてて、
うんうんうん、それはなんかアーキテクトにも、
うん、
そうだと思ってて、
うん、
一応セノグラファー兼アーキテクトかなと思ってるのは、
うん、
アーキテクトもあのテクト、
うん、
技とか技術とかを統合するというか、
うんうんうん、
っていう意味だから、
そうだね、
うんうん、
コンポーザーとかもね、構築するとかだからね、
うんうん、
構成、何かを構成する、今は作曲家って言われちゃうけど、
うん、
何かを構成するとか、
うんうん、
語源通りに戻っていくとまた新しいつなぎ目ができていって、
うん、
勝手に人はそう呼ぶみたいな、
うん、
人は私をこう呼ぶみたいになる気もする何の話でするな。そうっすね。あのさ、ポートフォあれこれの一番上の方を見せてもらっていいですか、うん、なんかね最初に話を聞いてて気になったところがあった気がする、
うん、今のページ今のページ、
あそう、建築やってて、
うん、
建築の勉強もしてたんですよね、
うん、むしろ大学の勉強は建築しかやっていない
ですよね、
うん、
でも青年団に今いるんですか。
います。
建築のラボにもいる、建築事務所にもいる。
事務所は一旦辞めたけど、うん、
でもさっき言ってた、
うんうん、
藤原さん、
藤原ラボは、
うん、
一応正式には辞めたけど9月に、
うん、
でもプロジェクト単位では関わったり
してい
て、う
ん、
全然なんかこうこれからもきっとなんかやると思うっていう感じがする。
県青年部演出部、
うん、
そっちは最近どうです？
青年団でもただ演劇じゃなくなってきていて、
うん、
私もなんかこう普通の演出大体演出部の人って自分の劇団とか持っていて、
うん、
でこうレーベル的に演出部に所属していて、
うん、
で青年団が持ってるアトリエ春風社っていう、
うんうん、
小竹向原にある 劇場とアゴラ駒場にあるアゴラ劇場と、うん、っていうところでこう公演があの割とあのやりやすいっていうメリットがあって、
うん
うん、でそのなんか若手自主企画とか
だよね多いよね、そうそう、うん、
でこう基準を超えるとあの青年団リンクっていうなんか昇格みたいなことがあって、うん、でさらにこうまたなんか基準を超えると独立していくっていう、うん、なんかこうなんだろうな本当にレベルみたいな感じでステップアップできるっていう機構なんだけど、うん、だからそれに私は乗ってないから、まあ、なんか最近まあ乗ってない人もじわじわいてドラマチュルクとか、
うん、
あとはあでもドラマチュルクかでその中でこのままだったらいる意味ないかもなとは思ってたら、
うん、
織田さんが、うん、あの兵庫県の豊岡になんと演劇の大学を作るということになって、
うん、
初の演劇の国立大を、
うん、あ、そう、そう、知らなかった。あんまりまだ世に出てない、もう有名。
今年いつだかにリリースしたから、
あ、そうなんだ、うんうん、じゃあごめん知らなかったわ。
そうなんです。
恥ずかしい、はい。
はい、まあでも。まだ本当発表しただけだから、うん、あの実際になんかできてるとかはまだなくて、うん、でそれで、まあ、芸大より前に演劇家が、
うん、
まあ、そっちでできたって、まあ、なんかいろいろ思うところはありますけど、うん、でそのできるにあたって青年団も移転するんですよ。
なるほど。
豊岡に、
はい、
うん
うん、
アゴラが拠点だったけどそっちに劇場を今新たに作ろうとしていて、
はいはいはい、
で、まあ、そのエリアで、まあ、今木の崎アートセンターってい
う
ところの芸術監督かな、う
ん、
を織田さんがやってていろいろレジデンスして発表したりとかしていて、
はいはいはい、
でそのちょっと電車で下ったところの豊岡に大学ができて、
うん、
でさらに今もう少し下ったところに青年団の
劇場
を、
うん、
まあ、町の商工会館を改装して作ろうとしていて、
うん、
でそれはあのアトリエモビルっていう造設計集団とかといろいろ名護市庁舎とかやってた、
うん、
割とあの歴史のあるキャリアのある事務所が設計をしていて、うん、で町をまあ劇場にしていくっていう流れにあるんですよ。
うんうん、
でそのあの大学できたら生徒が全寮制だからもうずっと泊まってクリエーションしてて、でそこの新しく作る劇場でも毎週あの何か作品が上映されていてっていう環境になっていく、
うん、もうほとんどあれだよね、都市計画の中心がその平田織田さんのやる芸術の学校と劇場になる、
そう、
うん、
当演劇サイトになるっていうことで、うん、これはやることが多いぞと思って、
うんうん、そうだね。そこに何、その設計に関われる感じ、
今そのまず今調査事業みたいなことをしているんだけど、うんうんうん、その劇場作る手前、
そうだね、
劇場が必要だっていう調査を今してて、うん、ちょうど週明けに豊岡に行くんですけど、
うん、
インタビュー調査に、
うん、
でその住んでる人のニーズとか、まあ、演劇に期待することとか、なんかこの街にどういう場所ができたらいいかとかを調査しに、ま
あ、必要な調査だよね。ただあれだよね、必要とはいえ逆にそのニーズを多分作る側の方が大事だよね、本当は、まあ、国が関わってきたりするからさ、そういう調査って絶対マストなんだと思うけど、
う
ん、
そうです、
本当に必要なのってそこにいる人たちは今いらないと思っていてもよくて、
うん、
なんかできた後にどういうふうに生活が変わるかをなんか、
うん、
なんか物事のさ、組織とかでもそうだけどさ、物事の体質を変える時ってさ、みんながやりたいようにするとさ、まあろくなものできなくて、うん、
なんないなんない、
トップがこういうふうにするぞ、これで良くなるんだって言ってトップダウンでガッてやって、
うん、
成功するとみんな納得して、
うんうん、
なんかああよかったみたいな、 いや欲しかったと思ってたみたいな声も出だしたりとかっていうその流れが、
そうそう、結局は ねそこが一番やっぱ大事だと思ってて、うん、本当に欲しいものをユーザーがやっぱり明確に分かるなんてことはなくて、
想像の外にあるからこそまだ実現してないんだもんね、
そう、それはもうその上で必要な手段としてまあ調査はやっているけど、でもなるべくただの調査にならないようにちゃんとインタビューできるこう機会を設けたりワークショップ的にできるようにいろいろ工夫をして、
そうだね、
もうなんて言うんだろう、こういうものができたら良くなるからっていう意味も込めていろいろ話をしたりとか、そのビジョンを作っていく上でやっぱり地域のこととか記憶とか、その暮らしとかは絶対に聞きたいから、
そうだね、
まあ、そういう意味でいろいろ話を聞いたりとかして、こうどう変わってきたとか、今どこで遊んでるんですか子供たちはとか、なんかお気に入りの場所とかはありますかとか、なんかそういうこといろいろヒアリングしていく。まあもうそうやって劇場ができて演劇祭をやってっていうのはもう構想としては進んでいるから、それをいかにこうやっぱそれだけじゃなくて街を変えていけるように浸
透プロセスとか、あとフィットする形にするかとか、
それをこっちが作戦を立てるために
必要なデータ集めだね、
必要だと思います。そういうことをやりつつ、なんかそのやっぱいろいろでも割といい答えがインタビューでも返ってきてて、でそれをやっぱり実現しようとすると、まあ、劇場というよりやっぱり交流施設というか、待合場所とか勉強する場所とかがまあ分かってはいたけど必要だよねみたいに、なっていて、やっぱり ただの劇場にはならないと思う、っていうのをこうやっぱり堀田さんが散々著書とかで書いてて、新しい広場って言ってるけど、なんだろうな、それを本当に広場を作る人は誰なんだみたいな、で堀田さんはやっぱり言葉の人、言葉と演劇の人だから、でそれに対して、まあ、今建築家が入っていて建築は計画が進んでいるけど、なんかこうやっぱり中間の人がこう、広場とはっていう議論をやっぱり起こさないと、意外と普通の劇場になっちゃうんじゃないかとも思っていて、そこを私は青年団としては、広場を実現するっていう役で今いろいろこれからいろいろやりたいなと思ってます、
そうだね、いいね。なんか今の広場ってさ、例えばだけど文字通りの広場って何の目的もないけどそこにいる感じとかってあるじゃないですか、なんか文字通りのなんて言えばいいんだろう、パッと思いつく広場の定義って、無目的で、もしくは多様な目的でそこに人が集まって、でそこに人が集まるのは目的がないことも結構大事だったりもするっていうのがあると思ってて、それって今ツイッターじゃねとか自分の場合だと一番って、だから別に家にいればいい、それで広場を眺めるみたいなことをしてるんじゃないかみたいなのはちょっと思ってて、でただ、例えばさ、なんか最初の話に戻るけど、なんか食べるとか、なんか飲み物作るとか、待ち合わせ場所に最適とか、わかんないけど、っていう場所の利点って、特に多分飲食なんだと思うけど、の利点って、そこで、飲み物飲むっていうのがスッて終わったら自動販売機でいいじゃん。で自動販売機に人はたまらないじゃないですか、でも飲食のいいとこってそこで待ち時間が発生するから、その人の滞留時間っていうのがどれだけ稼げるか、でその滞留時間がいろんな人がどれだけ重なるかみたいなのって重要な気がしてて、なんか飲食に限らないけど、 人を滞留させる仕組みっていうのをうまく考えるってなると、その滞留のスケールも例えば宿泊だったりする可能性もあるし、なんか仕事だったりする可能性もあるしっていうふうなこと自体、その広場の定義自体多分現代にフィットする形で多分考えないといけないんだろうなって思ったのが一つと、
うん、
あと娯楽っていうのをそこにどこにどう絡めるかっていうのが一つと、もう一個はあれ何だっけ、あそう、目的が一個の場所がさ、
うん、
このための場所っていうのは作りやすいけど、
うん、
こうも使えるしこうも使えるしこうも使えるみたいな、
うん、
その変化する目的によって変化しうる場所の設計みたいなのって意外と大変で
難しい。
でしかもそれを作ること自体は簡単なんだけど、うん、機能させるっていうのは難しい、うん、実際にいろんな使い方をしてもらうっていうのはすごい難しくて、
うんうん
う
ん、
っていうのが
難しいんですよ、ね、
その問題の3つの大きなトピックかなって今思った、
うんうんうん、なんかまず日本に広場って呼べるものがきっとないっていうところから考えて、
うん、
その3つにきっと答えていかなきゃいけないんだと思うんですけど、
うん、
飲食だからその無目的というか多目的というか、 なんかもう飲食にも耐えれるし、多分その勉強とか仕事とかに使えるっていういろんなのがこう編むように発生する場所をどうやって作るかっていうプロセスを自体をまあ作らなきゃいけないなとか、
うん、
あとそのなんて言うんだろう、実際にその機能させるの本当難しいけど、
うん、
今やっぱなんか内装とかやっててもすごいそういうこう、こうもしたいし、うん、ああもしたいし、うん、こうできるようにしたいみたいなオーダーすごいあるというか、
うんうん、
やっぱ結局なんかこれ作ればいいっていう風にもなってない、
なってないよね
っていう場所をどうやって作るかっていうのは、うん、その事務所の中でもいろんなところで発生してて、
うん、
いろんな建物の計画で、うん、で今その大きいのだと那須の交流、那須塩原に交流センターが、
うん、
多分もうすぐできるんだけど、
うん、
交流センターとはっていう、
うん、
なんかやっぱりない、
うん、
その定義、
うん、
対してどうやって建築で作るかっていう挑戦をしていて、うん、でまあ、それ一個芯になるのは構造システムで、
うん、
もうそれだけあれば建築としては成立していて、
うんうん、
あとはその活動が多様に場所を変えていくっていう作り方をしていて、
うん、
それは一個答えとしてできるなっていうのもあって、で私そこでランドスケープのデザインをやって、
うん
まあ、家具とかもちょっと関わったけど、
はい、
なんかそこですごい演劇の考え方とかもすごい役に立ったというか、
うん、
やっぱどうやって人が集まってどうやって人が散っていって、
うんうんうん、
どうやって入って抜けて、はいはいはい、何を見て、
うん、
こうどうやって距離を取っていくかっていう考え方で地面をデザインしたんですけど、うん、
ランドスケープも絶対ね必要になってくるもんね、そこまでいくとね、うん
そう、だから私結構地面が重要だと思ってて、
うん、
なんかこう結局こういろいろ話したけど、私のなんか興味を形にしていく時って家具とかすごい体のスケールと同じぐらいのものと、
うん、
それよりちょっと大きいものと、
うん、
あと地面、
うん、
をやると結構大型できるみたいな、
なるほど、
感覚があって、
うん、面白い、
そう、なんかね、そういう作り方なのかな。あとなんかその一番最初にやったプロジェクトが、
うん、
六本木にあるヒロミヨシギャラリーの吉井さんがアート&サイエンスのためのギャラリーを作るっていうのの、
はい、
この空間デザインをやって、
うん、
で
それ後でリンクもらっていいですか、
あ
の場所の、
うんうん、
みんな行きたいと思う、
ぜひ、
うん、
多分結構定期的に展示入れ替えてて、私も最近行ってないから、うん、結局どうやって使われ方を されてるかっていう最新データはないんですけど、うん、でもそのなんかただのギャラリーじゃなくてアートとサイエンスがこう合わさったような分野のものを展示する空間としてはどういうのがふさわしいかっていうのを、うん、藤原さんと一緒に考えて、はいはい、
ちょっとこれで思ってるのって、
うん、
こうやって結構知ってはいて、
うんうん、
メディアアートっていうんじゃなくて、うん、アートとサイエンスっていう言い方をしてるのが、うん、あの好印象なんですよね僕は。
なるほど、
はい、
うん、
以上です。続けてください。
そこはこう脇田先生っていう慶応の先生と吉井さんと、
うん、
あといろいろこの企画チームの人たちが、うん、まあ、まずはこれをこうここはもう最初からこうアート&サイエンスって言ってて、
うん、
でそれの話を聞いて空間デザインをしたっていう流れなんですけど、うん、
面白いですよね、うん、なかなかない。
でもその考え方がこうすごいしっかりしてるから、うん、さて空間どうするって言ってうんうん悩んで結局この OSB っていう素材で、
うん、
展示室は床をやるっていうことになって、
うん、
でこの床に全部こうちょっと上がってて、
うん、
いろいろこうちょっといろんな大きさで床を割り付けてて、
うん、
で一番小さいところにこう開けるとコンセントがあるっていう、うん、インフラ的な床、
うん、
やっぱり電気まだ
必
要なので、
うん、
まあ、展示するには一番これが重要だろうっていうのと、うん、まあ、壁やるとかいろいろ天井やるとか案は出してたけど床がこうシステムになってるギャラリーって見たことないって吉井さんが、
なるほど。
でこういうことになって、
うん、
でそこの床がこう廊下に出てベンチにグニュってなって、
あ、面白い。
でそれがこう、うん、手すりになって降りてきて階段になるみたいな、
あ、超面白いじゃん、
う
ん、
っていうことで空間としては答えて、
うん、面白い。
でもここの中にギャラリーの中は床だったけど、
うん、
こうこの壁とかも時々コンセントとかあったり、
うんうん、
あとこのままキッチンも同じデザインで
連続して
た、うん、そうそうそう、
折り紙みたいっていうか、
あ、そんな感じ
ね、
そうそうそうそう、うん、なんかこうパーツエレメントではなく、まあ、それはいろいろ熊さん藤原熊事務所にいたから、
うん、
いろいろそういう系譜ではあるんですけど、うんうん、こう素材というかなんかインフラが空間を支配してるみたいな、結局やっぱフレキシブルに対応するにはインフラをデザインして、あとはこう
それはそうだと思う、
うん、委ねるっていう、なるべくいろんな使い方ができるかっこいいインフラを作るっていう、
うん、
ことになって、今のところは、まあ、その方法は一つ有効だなとは思います。
そうだね、うん、それは絶対そうだと思うね。何使っても何作っても、
うん、
やっぱりインフラに全部支配されるから、
うん、
どれだけ包容力のあるインフラなのかっていうのは、
うんうん、そうやっぱりそのなんか待合のと要望でもコンセント使いたいとか、うん、Wi-Fi 使いたいとか、ね、よくあるじゃないですか、うん、逆に言うともうそれがあってなんか場所があれば、あとは使い方はみんなどうこうするとか、
うん、
何でもできるとか、
うん、そうだと思う、
うん、
そうだと思う。だから広場もそういうとこ大事なのかもしれない、う
ん、広場に多分コンセントは大事な、うん、
無数に必要かもしれない、ね、
それで繋いで Twitter 見ればそれでいいのかもしれない、うん、
Wi-Fi があって高速の Wi-Fi があるとか、
うん、
なんかさ関係ないけどさ、多分同世代だから、
うん、
僕らが小学生ぐらいの時ってまださ今どうか知らないけどジャンプとかさ、
うん、
根強かったじゃん、人気が
根強かった。
あれさ土曜に売ってる駄菓子屋とかあったじゃん、
あ、早めに。
そう、早めにあるとこ。あそこにさ、2、3人集ってるっていうのとかあったりしてさ、
うんうん
うん、コンビニよりもやっぱそっちに。で、しかも立ち読みしてても怒られないみたいな。
うん、
なんかそういうのだよね。 そういうの、そういう感覚大事な気がするんだよねっていうのが一つと、あとやっぱりインフラと、もう一個そう、インフラさえあればあとは使い方みんな考えるっていうのはその通りだと思ってて、ただそのインフラプラス、使う人を育てる方も大事なのかな、使う人を教育するじゃないけど、むしろ見つけ出して使っていただく、で定期的に使ってもらう、それはこっちがちょっと損してでもずっと使ってもらうのが重要なのかなと思ってて、なんかその建築いくら美しい都市があっても人がいないと何の意味もないみたいなのと同じかなっていうか、そのこっちの独立だけじゃ何ともできないものが広場にはあるよねみたいな風に思っている。だから交通とかも大事だけど、やっぱ人なのかなみたいな思った。
そうですね、なんかこうインフラプラスいじれる材料というか、
うん、
をいかにデザインするかですね。
うん、まあな、人が滞在する場所、面白いね。
そんな感じで今結構その事務所でやってた仕事がメインで話してたので、
うん、
まあそれもなんというか名前が出てるのは、まあ、事務所の名前で出てるから、
はいはい、
まあ、私一人の仕事ではないんですけど、
うん、
今話してた考え方とかもやっぱりボスと話して、
うん、
そのクライアントと話してできていくことだから、うん、でも、まあ、さっきも言ってたけど、こう誰の作品かっていうのは、
うん、
すごい複雑な経路をたどっているから、うん、まあ、そういう、こう面白いクリエーションにいろいろ参加できてること自体もすごく光栄だと思ってるし、別になんか私一人で作品作りたいっていうよりかはやっぱこういうふうにいろんな人と作りたいなっていうのは、
うん、
あるので、あんまり多分個人の活動になってもきっとスタンスは変わらないだろうなと思いつつ、
まあそうだよね、
うん、
なんか工房とかだったじゃん大昔も、
うん、
アーティストってなんか弟子がいっぱいいたりしてさ、
うん、
自分の対策って言ってるけど、その筆全部自分の筆かっていうと、
うん、
他の人の筆が入ってたりとかって普通だったりしたし、なんかコレクティブマインドじゃないけど、
うん、
その一つの集団、プロジェクトごとの集団の知恵があって、それを代表する人が一人いるみたいな、
うんうん、
歌手とかでもそうだけど、
うん、
歌手が全部作ってるわけじゃなくて、もういろんな人が、
うん、
楽器の調整から作曲編曲スケッチみたいなもんみんながやって成立していくみたいなさ、一、
うん、
人のカリスマを立てることで売りやすくしてるっていうのはあるけど、これからはコレクティブごとで売っていくことにもなるかもしれないからね、
うん、
もっと見えやすくして、
コレクティブのあり方っていうのは今すごい興味もあって、
うん、
なんかまだ全然プロジェクトの核まで定まってない、
うん、
これからやろうかって話してるプロジェクトがあって、うん、戯曲でファーストをみんなでやらないかって言ってる人がいて、
うん、
まあ、発起人というか言い出してるのはその月光パレードの黒田さんなんだけど、
はいはいはい、うん、
でファーストってこうみんな知ってるというか聞いたことある題名だし、
うん
うん、なんか割とサブカル的にはメフィストセレスとかこう、
ね、うん、
いろいろ悪魔的なこう、
うん、
引用されたりとかしてるけど、なんか私も実際その読んだことないし全編は把握してないけど、うん、まあものすごく複雑でこれがファーストだっていうのめっちゃ難しいって黒田さんは言っていて、
わかる気がする、うん、
でそれをもうみんなでやってみんながファーストを題にもう演劇に限らず、
うん、
絵画とか、こう本当に全然違う分野の人とかいろいろ声かけてやって、ね、でその集大成まず集めてから何がファーストか考えようみたいなことを言ってて、
うん、
で、うん、それをやろうとしているので、あのもうちょっとちゃんと計画段階になるのか、
うん、
全体像がプロジェクト自体の全体像が見えないままやっていくのかまだ分かんないけど、うん、よかったら参加してください。
わかりました。じゃあ受け入れとうじゃないか。
お願いします。
ファーストは好きな本の一つですね。
本当ですか、
うん、あれは難しいからな。読みやすいけど、
うん、
めちゃくちゃエンターテインメントだしね、本自体は。うん、あのえ、うん、読んでみるといいと思います、
うん、
あの多分パッて読めるから
本当に、う
ん、そんなに大変じゃないよ。
あ、そうなの、
うん、
でそれをなんか今いろんな人にこういうのや参加してもらえないかって、うん、まあ、それぞれいろいろ声をかけて回っていて、はいはい、
うん、
でその本気にの黒田さんがに、
うん、
こう昨日もなんかあのザ・高円寺に内野忠先生のアメリカ演劇裁縫っていうレクチャーを聞きに行ってて、
うん、
でそこでいろいろ演劇周りの人とか話をしてて、
はいはい
はい、山田海龍くんがあの黒田さんにこういやなんでファーストなのかのが分かんないってすごい詰め寄ってて、
うん、
でも黒田さんはそれをこうみんなでやってから考えたいんだけどって、でいやなんかそもそもファーストじゃなくてもよくないっていう、
うん、
よくないかっていう問いには答えになってないんじゃないって言ってて、うん、でも黒田さんはそのなんかそういうコレクティブ的にものを作るっていう題材としてファーストが適当だと思うっていうそれ以上の理由はないって言ってて、うん、でそこに対して今こうどういうふうにプロジェクトにするのが一番いいのだろうかっていうのを今まさに考えてて、う
ん、ああ、なんかそれさ、
うん、
なんて言うんだろう、いや何でもいいんだよ多分、
うん、
何でもよくてただみんながこうスッて入ってファーストにした理由って、
うん、
アートの世界ないしそれに興味のある周辺に対して、すごく間口が適当な広さであることっていうことだと思うのね、
うん、
だからファーストである理由っていうのはない、
うん、
でそれは発起人とかそのプロジェクトを推し進める人の、
うん、
それは別にあの多数決じゃなくてよくて、
うんうん、
独断で好きな作品でいいと俺は思っていて、
うん、
だってこれやろうぜって言ってやりたくなかったらやんなければいいわけだから、
うん、
でっていうその実験的な一つのプロジェクトの進むべき道じゃん、
うん、
だから社会を良くしようぜ、わかんない、この例えが適当か分かんないけどもうちょっとあれしよう、みんなでカレーを作ろうぜって言った時に、
うん、
みんなでインドカレーを作ろうぜって言った時に、
うん、
なんて言うんだろう、なんで日本のカレーじゃないんだみたいなのはナンセンスで、
うん、
いやなんか選手権じゃないけどなんていうの、みんなでこれを作ったらどうなるかっていうだけだから、
うん、
そこで起こなくてもみたいな
うん、うん、
多分話だとは思うんでね、黒田さんとしては、
うんうん、
僕の所感としてはね、
うん
うん、なんでその面白いなと思うのは、面白いなと思うのはじゃないな、これやるとしたらですけど、
うん、
多分勢いでやっちゃった方がいいと思うから、
なるほど、
なんかある程度メンバーが揃ったらもう期限決めて勢いでやって、漏れた人はじゃあ次参加とか、うん、漏れても後からじゃあとりあえず公開してるから後から来いみたいな感じでやるのがいいのかなって思った、
うんうん、
ある程度同じぐらいの時期にギュッとやんないとなんかインパクトも薄いし、
うん、
こう楽しさが半減しちゃう気がする。お祭りみたいにした方がいいのかなって僕は思いました、
うんうん、
とさ、うんかな、
それはそうだな、
うん、
そうそう、突き詰めてても結局それ以上のちょうどよくない以上の理由は ないというか、あったら多分このプロジェクト成り立たないみたいな
ことを言ってて、そこは大事じゃないからね、
うんうん、
かな。
やりそう、まさにやりたくなければ別にやらなくてよくて、
うん、
である程度やってパッとやってっていうこと自体がまず大事、
うん、
まあその体制を作るのが一番大事なのかな、
うん、と思いますね、
うんうん、
そう、趣旨が多分その突き詰めて題材を突き詰めて考えるっていうところは趣旨とは違うんだよね、
うん
うんうん、それはそれであの作品によってはもう非常に大事だし一番大事なところだから、
うん、
そこを気になっちゃう気持ちもすごくわかるんだけど、
うん、
あ、今回はそういうことではない、
ね、うん
うん、真面目にみんなで考えてやっていきましょうっていう、
うんうん、
とりあえずやってみてから面白そうだね。でも楽しそう、
うん、まあ、そう、楽しくやるのが大事だな、
うん、それは何でも大事だよね、うん、楽しくやる。はい、そんな感じ、
うんうん、
自己紹介はそんな感じかな
長い長い自己紹介
だいたいどんな人たちか分かってきたかな、
うんうん、だいたい関心事は
把握できたかもしれないですね、
うん、言ったであろう、
はい、そうですね、うん、逆になんか最近これ見といた方がいいよっていうものあります？
最近、
うん、何でもいいよ、あの後じゃなくてもいいんですけど、
うん、
こうこれ暑いからチェックみたいな、ニュースでも何でもいいけど、
今か、なんだろうな、今ではないけど、
うん、
あのジャックたちの映画が好きで、
はい、うん、いいですね、
最近あの改めて見て、
うん、
面白いなと思って、はい、見てほしいなっていう感じ
です。ジャックたちの何が好きですか？
私トラフィックが結構好きで、
うん、
あの
代表作ですよね、
うん、プレイタイムはあの立ちビルで建築もうビル建てちゃって崩すみたいな、
うん、
結構建築的に面白いとっていうのだとそっちが出がちだけど、私はトラフィックのもう映し方とか、うん、あのロードムービーで映っていくこととか、
うん、
もう撮り方がすごいうまいなと思うので。
あ、これだ、
それは僕のおじさんか。
ジャックタッチの作品、うん、オールナイト上
映、そう、でももう終わっちゃったんだよな。
終わったばっかり。そう。最近、ジャックたち聞いたなと思ったらこれだわ。
うん。
12月
8日に、
池袋。
そうそう、やってました。
うん。残念だったな。
過ぎちゃいました。
これでも、なんかね、借りたりとかで見れるよね、全然ね。有名だから。おすすめ。じゃあ、トラフィックはぜひっていう感じだね。
はい。
あ、
見てほしい。
なるほどね。
うんうん。あとは、あれもうこれも終わりそうだけど、
うん、
あのオフィスマウンテンのあのセルフィッチュにいた山形太一さんの、うん、ノーステを体で生きるかな、
うん、
ST スポットで
これだね、
はい、もう終わっちゃうかも、
いつからいつまでだろうね、これ
多分あと数ステージだったから。
あ、そう。
うん。ぜひ。あと。
オフィスマウンテン、脳を捨てよ、体で生きる。
うんうん。
ちょっと待って。あ、どうだろうね。どうだろうね。
うまく出てこない。
うん。どうだろうね、これ。12月の。明日までです。
明日まで、
明日の15時までです。
ST スポット、
これはじゃあもうこれを今日あげないといけないのかな。
あと、
あ、大谷さん、
大谷さんも出てます。
作演出振り付け出演、
もうそれは山形さんの結構信念的なところがあって、
そういうことだね、
やっぱチェルフィッチを経ての、
うんうん、
あの振り付け役者でかなりやってきた山形さんならではのクレジットというか、
うん、
みんなで作ってるっていう意思表示がちゃんとされてるっていうこと、うん、
さっきのあれだよね、
うん、その誰が作ってるのかっていうことに対して、うん、
全員で作ってるぞっていうね、
そうそうそう、
うん、妥協ないね、
そう、もうこの、あの出演者一人一人がいないとできていないし、
うん、
全員で作っているっていう、うん、意志が強くある方ですね、山形さん。
本当にストイックに考えると本当はそうだしね、
うん、
音楽も大谷さん、
音楽も大谷さん、
うん、
出てもいる、
ね、
一番出ている
大谷さんファンの方多いと思うのでぜひじゃあ、
うん、すごいしてください。はつらつな大谷さん、はつらつというか、うん、体を張っていらっしゃる。あと来週から20日から27で、
うん、
地点が、
あ、はい、
太宰のグッドバイを、
うん、地点も演劇ですね、
演劇です、
はい、おすすめいたします、はい、地点も結構最近グイグイと知名度が上がっています。
面白い。あとは下北で下北沢演劇映画祭が今月中、
うん、何日までやってます？
一応なんか演劇映画祭祭自体は12月30までと書いている、
うん、ああそうなんだ、じゃあ年内はやってるんですね、
うん
うん、
ロロのいつこうシリーズ一挙上映とか、
へえすごいすごいね、
1から6まです
ごいな、振り切ってんな、
うん、と他の作品も前週末とかバーっとやってて、
あもう、んこういう感じか、
うん、
これはかなりいいと思います。あの旬だね、
うん、
結構出てるものも、
うん
うん、
今見たいっていう感じ
だよね、
うん、
ていうかこれをさ映画祭で上演するんだよね
らしい、
上映だよね、上演じゃなくて、
うん、
この結構スパンが早いね、
うん、
昔のものじゃないよね、
うん
うん、これすごいいいと思う、
うん、
もっともっとスピーディーにならないといけないぐらいだけど、
そうね、
まあ偉い、
うん
うん、これは、
ね、密接にやってほしいねこういうの、
うん、もうすぐ公開ぐらいでね、
うん、
本当はいいはずだから
うん、うん、
あの演劇興味があるけどあんまり見に行くのとか機会ないなとかいう人はこの下北沢演劇映画祭、はい、演劇映画祭か、
うん、
はあの入り口としてめちゃくちゃいいかもしれないから、
うん、
あのこれを聞いてる人はちょっとチェックしてください。 URL は載せときます、
うん、ロロとハンチョユウエと、
うん、
あと劇団剣心、
うん、
と玉田信也さん、結構うん、みんな2018、17の作品だから、
ね、そう最近のものだもんね、そうそうそう、全部、しかも最近結構名前を聞く人たちっていう、
うん、
そうですね、が詰まってるっていう感じだよね、う
ん、しかもなんかこう演劇と映像作品もやってる人たちだから、
うんうん、
なんか演劇映画祭にふさわしいラインナップだと思います。
そうだね、うん、
ぜひ
ぜひぜひ、うーん面白いいですね、
そういう感じですね最近のチェックは、
うんうんうん、面白かったですね。グダグダなグダグダなポッドキャストですが今日は結構中身が詰まりました
こうつれづれと話せるっていうのはいいですね、
うん、そうっすね、
うん、
なんかまた呼びます、
ぜひぜひ、
はい、これね、なんだろうね、 永遠に終わらない感じがしちゃうぐらいのポッドキャストだから定期的に呼ばないとね、最近の緊急報告で2時間とか終わっちゃうからそうなんですよ、みんなね活動がすごい早いから、うんうん、はい、そんな感じかしら ね、
来年は来年でいろいろ画策してたり、
うん、あマジで
するので、
うん、
また
そうっすね、なんか仕事も一緒にできたら嬉しいです。
そうですね、
はい、
なんかどこかで、
うん、
きっとここにあの喋っている人たちは近しい、
うん、多分
ものが
あるあるよ、
あるから、
うん、一回まとめてなんか飲んだりしましょうかね。
そうですね、
ここに出てる人たちを、
うんうんうん、普通に飲んだりしたいですね。
そうですね、 OK です、
うんうん、
ではでは、そんなところで、
ありがとうございます。
はい。